お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びをお送りしております。レビ記の学びも今日で最終回となりました。今回のテーマは人間に関する誓いの振り替え、動物に関する誓いの振り替え、家に関する誓いの振り替え、土地に関する誓いの振り替え、誓いを別とした3つの種のもの。今日の聖書の箇所はレビ記27章1節から34節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
この書を読み始めますと、なぜこれがここにあるのか不思議に思います。これはまるでレビ記の付録か後書きのように感じます。しかし私はこの書を最後に持ってきたのには明確な目的があると思います。S.H. ケロッグ神学博士は、これまでの書は義務を扱っているのに対し、この書は進んですることを扱っているという見解を書いています。実際この章は礼拝の本のクライマックスにふさわしい章ですとマギー博士は述べています。これらの誓いの特徴は、それが進んでする誓いだということです。彼らは戒めと儀式と命令には従っています。これらの誓いは感謝の心の応答なのです。しかし一旦神様に対する約束がなされた後は、その誓いが果たされなければなりません。主が自分のためにとてもたくさんのことをしてくださったのですから、救われた人であるなら、主のために自分に何ができるだろうと問うことは自然な反応です。それが聖書の中に何度も表現されています。例えば旧約聖書詩篇116編12節には、主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようかと書かれています。また使徒パウロは、当時の信者たちに次のように書いています。ローマ人への手紙12章1節。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえに、あなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる、清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。一旦誓いがなされたら、それは義務となります。箴言20章の25節には次のように書かれています。軽々しく聖なる捧げ物をするといい、誓願を立てて後にそれを考え直す者は罠にかかっている人だ。また伝道者の書5章4節から6節には次のようにも書かれています。神に誓願を立てるときにはそれを果たすのを遅らせてはならない。神は愚かな者を喜ばないからだ。誓ったことは果たせ、誓って果たさないよりは誓わない方がよい。あなたの口があなたに罪を犯させないようにせよ。死者の前であれは過失だと言ってはならない。神があなたの言うことを聞いて怒り、あなたの手の技を滅ぼしてもよいだろうか。もしも誓いが果たされないときには、トガと罪のための生贄が捧げられなければなりませんでした。レビ記5章4節から6節にはそのことが記録されています。あるいは人が、口で軽々しく害になることでも益になることでも誓う場合、その人が軽々しく誓ったことがどんなことであれ、そのことを知ってはいたのに 彼の目から隠れ、後でそれらの一つについてトガを覚える場合、これらの一つについてトガを覚えるときは、犯した罪を告白しなさい。自分が犯した罪のために、償いとして羊の群れの子羊でも、ヤギでも、メス一頭を主のもとに連れてきて、罪のための生贄としなさい。祭司はその人のために、その人の罪の贖いをしなさい。私は神様はあなたに誓いの責任を問われると信じます。今日多くのクリスチャンが神様への自分の誓いを果たしていません。もしあなたが誓いを守る気がないのなら、または神様との取引を軽く考えているなら、考え直した方が良いのです。神様はあなたに誓いを立てるようにと願っておられるわけではありません。誓いは自ら進んでするものです。でももし神様に何かをすると約束するのなら、必ず最後までやり通してくださいとマギー博士は述べています。申命記23章21節から23節には、誓願について次のように書かれています。あなたの神、主に誓願をするとき、それを遅れずに果たさなければならない。あなたの神、主は必ずあなたにそれを求め、あなたの罪とされるからである。もし誓願をやめるなら、罪にはならない。あなたの唇から出たことを守り、あなたの口で約束して、自分から進んであなたの神、主に誓願した通りに行わなければならない。それではレビ記の27章の本文に入りますが、1節から2節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。ある人があなたの人心評価に従って主に特別な誓願を立てる場合には、ここには主に特別な誓願を立てる場合にはと書かれていますが、何か価値あるもの、特にその人にとって大切なものを選び出すことを意味します。ダビデが自分に寄付されたものを神様に捧げようとはしなかったことを思い出してください。第2サムエル記24章24節にはこのように書かれています。いいえ、私はどうしても代金を払ってあなたから買いたいのです。費用もかけずに私の神、主に全焼の生贄を捧げたくありません。まあ、ダビデはこのようにですね、自分に申し出されたただのものを断ったわけですね。今日私たちは十分の一体制のもとにはありませんとマギー博士は述べています。イスラエル民族にとってはそうでしたが、私たちは違います。神様は私たちに十分の一を要求されません。私たちは自由意志の捧げ物をするべきなのです。しかしまた同時にマギー博士は次のようにも述べています。もしあなたが神様に対して安上がりな捧げ物をしようとするなら、神様もあなたに対して安上がりな取り扱いをなされます。マギー博士はあるビジネスマンの申し出を次のように述べています。ある人が株式市場が崩壊した時に私のところにやってきて言いました。先生、今株がどんどん下がってきましたから、この株をいっそ教会にでもあげようと思いまして。まあビジネスマンがですね、株を教会に献品しようとしたわけですね。このような人に対してマギー博士は次のようなコメントを述べています。そんな捧げ物を神様は決して喜ばれません。私たちは価値あるものを神様に捧げるべきです。私たちにとって何らかのコストがかかるべき捧げ物です。つまり犠牲が伴う捧げ物をすべきですとマギー博士は強調しています。3節から4節。その評価は次の通りにする。20歳から60歳までの男なら、その評価は聖女のシェケルで銀50シェケル、 女ならその評価は30シェケル。人が神様への誓いによって捧げられるとき、その人が幕屋で奉仕しなければならないという意味ではありません。幕屋で仕えることはレビ人の特別な奉仕でした。その人を奉仕から解放するためにその人の贖い金を払うことができました。これはその人の、振り替え評価と呼ばれます。20歳から60歳までの男性はその人ができる仕事の量のせいでより価値がありました。評価の基準は労働価値であったようです。そして働き盛りの男性は最も多くの奉仕をすることができました。そして女性の労働評価は男性よりも少なかったのですが、ここで大切なことは女性も神様に献身することができたということです。旧約聖書でハンナは彼女の誓いの支払いのため神様への感謝の捧げ物として小さなサムエルを宮に連れて行きました。そして彼女は自分の誓いを果たしてこのように祈りました。第一サムエル記1章の24節から28節。その子が乳離れした時、彼女は牡牛三頭、小麦粉1エパ、ぶどう酒の皮袋一つを携え、その子を連れ上り、シロの主の宮に連れて行った。その子は幼かった。彼らは牡牛一頭をほふり、その子をエリのところに連れて行った。ハンナは言った。王祭司様、あなたは生きておられます。祭司様、私はかつて、ここのあなたのそばに立って、主に祈った女でございます。この子のために、私は祈ったのです。主は私がお願いした通り、私の願いを叶えてくださいました。それで私もまた、この子を主にお渡しいたします。この子は一生涯、主に渡されたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝した。ハンナは自分の誓いをこのように果たしました。どうでしょうか？あなたは神様に自分自身を捧げたことがあるでしょうか？またどうでしょうか？あなたのお子さんを神様に捧げたことはあるでしょうか？あるいはあなたのお孫さんを神様に捧げたことはおありでしょうか？または神様にご自分の財産を捧げたことはおありでしょうか？神様はそうするようにあなたに命じられたのではありません。あなたがそのようにしてもよいと神様は言われているのです。そしてもしそのように誓ったなら、その誓いを果たすことはあなたの義務ですとマギー博士は述べています。レビ記本文に戻りますが、27章の5節。5歳から20歳までなら、その男の評価は20シェケル、女は10シェケル。1ヶ月から5歳までなら、その男の評価は銀5シェケル、女の評価は銀3シェケル。60歳以上なら、男の評価は15シェケル、女は10シェケル。もしその者が貧しくて、あなたの評価に達しないなら、その者は祭司の前に立たされ、祭司が彼の評価をする。祭司は請願をする者の能力に応じてその者の評価をしなければならない。人の価値の割合は社会的な地位や豊かさや名声によってではなく年齢によって決定されました。その人の価値は労働能力にかかっていたのです。またその人の支払い能力に従って祭司によって公平で公正な金額が定められました。天では、やもめのレプタの方が、金持ちで裕福な人の豊かな贈り物よりも価値があるのです。人の誓いに関する驚くような特徴がもう一つあります。普通人間の仕事では、人がもう一人の人のサービスに対して支払いをします。しかし誓いの定めでは、これが反対になって、人が神様に奉仕するために支払いをするのです。神様に仕えることは特権なのです。9節から10節。 主への捧げ物として捧げることのできる家畜で、主に捧げるものは皆聖なるものとなる。それを他のもので代用したり、良いものを悪いものに、あるいは悪いものを良いものに取り替えてはならない。もし家畜を他の家畜で代用する場合には、それもその代わりのものも聖なるものとなる。神様は代用してはならないと言われます。もしあなたが神様のために何かをすると約束したのなら、それを守り通しなさい。アナニアとサッピラの罪を思い出してください。彼らは主に土地の代金のすべてを捧げると言いながら、それを守りませんでした。彼らは神様にすべてを捧げる必要はなかったのですが、ペテロはその代金は彼らのものなのだから、彼らが好きなようにする自由があるのだと言いました。それは進んで捧げるものでしたが、彼らはその後の代金の一部を神様から取っておこうとしました。まあその後嘘をついたわけですね。今お話していることは今日現実です。神様は私たちの誓いの責任を問われます。もしあなたが神様に何かを約束してまだ果たしていないのなら、そのことはまだ神様のノートに書かれていますとマギー博士は述べています。レビ記27章の11節から13節。主への捧げ物として捧げることのできない汚れた家畜一般については、まずその家畜を祭司の前に立たせる。祭司はそれを良いか悪いか評価する。それは祭司があなたのために評価した通りそのようになる。もしその者がそれを買い戻したければ、その評価にその五分の一を加える。汚れた動物は誓いにすることはできましたが、生贄として捧げることはできませんでした。祭司がその動物を評価し、人は贖い金と評価の五分の一を汚れた動物を捧げることの罰金のような形でそれに加えて支払いました。14節から15節。人がもし自分の家を主に聖なるものとして聖別するときは、祭司はそれを良いか悪いか評価する。祭司がそれを評価した通りそのようになる。もし家を聖別した者がそれを買い戻したければ、評価額に五分の一を加える。それは彼のものとなる。人にとって家は最も聖なる物質的な財産です。彼はそれを主に捧げることができました。そしてその後、彼が自分の家に住み続け、家主としての神様に家賃を支払い始めることができました。もし彼が家賃を払い続けないのなら、買い戻すときには、五分の一を加えなければなりませんでした。これも神様の所有権を認めた罰金のようなものでした。ある人が私に彼の家に行って家を神様に捧げてほしいと頼みました。彼は私の家が神様の家になってほしいことと、私がいつでも行きたい時に彼の家に行ってよいと言いました。もし彼が本当にその家を神様の家であると心から言うなら、神様の所有権を認めて神様に家賃を支払うべきです。私はそれほどに文字通りに行うべきだと思います。私たちは自分の自由意志で神様に誓いを立てます。その後に私たちは自分の誓いが純粋かどうか証明するのですとマギー博士は述べています。16節から25節。人がもし自分の所有の畑の一部を主に聖別する場合、評価はそこに蒔く種の量による。すなわち、大麦の種一褒めるごとに銀50シェケルである。もし彼がヨベルの年からその畑を聖別するなら、評価通りである。しかしもしヨベルの年の後にその畑を聖別するなら、祭司はヨベルの年までにまだ残っている年数によってその金額を計算する。そのようにして評価額から差し引かれる。もしその畑を聖別した者がそれを買い戻したければ、評価額にその五分の一を加える。それは彼のものとして残る。もし彼がその畑を買い戻さず、またその畑が他の人に売られていれば、 それをもはや買い戻すことはできない。その畑がヨベルの年に渡されるとき、それは聖別された畑として、主の聖なるものとなり、祭司の所有地となる。また人が、もしその買った畑で自分の所有の畑の一部でないものを主に聖別する場合、祭司はヨベルの年までの評価の総額を計算し、そのものはその日にその評価の金額を主の聖なるものとして捧げなければならない。ヨベルの年にはその畑はその売り主であるその地の所有主に返される。評価はすべて聖女のシェケルによらなければならない。そのシェケルは20ゲラである。土地は神様に属していましたが、神様に捧げることができました。土地はその収穫の量をもとにヨベルの年との関連で評価されました。ヨベルの年にはすべての土地が元の持ち主に戻りました。もしも人がヨベルの年の直前に気前の良いふりをして土地を主に捧げたなら、このことが考慮されました。実際その人はとても自分勝手な人かもしれません。借りた土地は神様に捧げることはできませんでした。神様は人の心をご存知なのです。26節から27節。しかし家畜のウイゴは主のものである。ウイゴとして生まれたものであるから、誰もこれを性別してはならない。牛であっても羊であってもそれは主のものである。もしそれが汚れた家畜のものであれば、評価に従って人はそれをあがなうとき、その5分の1を加える。しかし買い戻されないなら、評価に従って売られる。人と動物の遺語はすでに主のものであって、誓いの中で主に捧げることはできませんでした。神様はご自分の権利が守られることを主張されます。28節から29節。しかし人であっても家畜であっても自分の所有の畑であっても、人が自分の持っているすべてのもののうち主のために絶滅する聖絶のものは何でも、それを売ることはできない。また買い戻すこともできない。すべて聖絶のものは最も聖なるものであり主のものである。人であって聖絶されるべきものは贖われることはできない。そのものは必ず殺されなければならない。誓いの中で主に捧げることができないものの二つ目の分類は、もうすでに誓いの中で神様に捧げられているものでした。ヨシュア記の中でエリコの町は聖絶されるものとして神様に捧げられました。ヨシュア記6章と7章に登場するアカンは、神様がすべては聖絶されなければならないと言われたものに手を出したので滅ぼされました。30節から33節。こうして地の十分の一は地の産物であっても木の実であっても皆主のものである。それは主の聖なるものである。人がもしその十分の一のいくらかを買い戻したいなら、それにその5分の1を加える。牛や羊の十分の一については、牧者の杖の下を十番目ごとに通るものが主の聖なるものとなる。その良い悪いを見てはならない。またそれを取り替えてはならない。もしそれを変えるなら、それもその代わりのものも共に聖なるものとなる。それを買い戻すことはできない。十分の一はすでに神様に属するもので、それを誓いの中で神様に捧げることはできませんでした。34節。以上は主がシナイ山でイスラエル人のためモーセに命じられた命令である。この節がレビ記の最後であり、レビ記をまとめています。この節はまた、27章が単におまけではなく、定めのもとにある人間のための神様のお考えの一部であることを示していますと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は人間に関する誓いの振り替え、動物に関する誓いの振り替え、家に関する誓いの振り替え、土地に関する誓いの振り替え、そして誓いを別とした3つの種のものというテーマで、レビ記27章1節から34節、 レビ記の最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回から命の御言葉はルカの福音書をお届けいたします。ルカの福音書1章1節から4節、ルカの福音書イントロダクションと福音書の目的というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。